はようございます。今日はあの今年さ初めての JLM のですね、あの礼拝ですけどもね、先週は合同礼拝がありましたね。今年もまた頑張って主にやって励んでいきたいなと思いますね。それでは初めにお祈りをして始めたいと思います。ご在天の父なる神様、今日もこのように私たちをあなたの空なる教会導いてくださったことを感謝いたします。主よ、本当に今日も私たちが朝起きてあなたを思い、そしてこの神なる教会に導かれていることは偶然なことではなく、あなたからの恵み、そしてご計画であったことを感謝してお祈りいたします。今この場所に今来ようとしている方々がいらっしゃるのであれば、その足をもあなたが安全にこの場所に導いてください。昨日の新年会を感謝いたします。さまざまな新しい方々がこの新年会に来ることができたことを感謝いたします。神様、教会というのはただ信者たちが一緒になって、交わるだけ、それではありません。水がこう流れて、そして、ただ教会の中に同じ水がこう循環してしまうのであれば濁ってしまいます。でも新しい 人をまた教会に導かれていくことによって、その循環が外から来て、そのようにフレッシュな、そのようなこの水の循環がまた教会のあり方であります。ですから私たちもこれから、新年会というイベント、またさまざまなアウトリーチ、伝道集会などを通して新しい方々が私たちの群れに変わっていくことができますように、どうか導いてください。今日この御言葉を感謝いたします。この御言葉からあなたが私たちに必要な糧を今日与えてくださいますように、今週生きるために必要な糧を与えてください。感謝して尊きイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。皆さん、人を導いていくということは決して容易なことではありません。人を導いていくということはですね、簡単なことではないんですね。それが会社の経営であろうと、またそれがバスケットボールチームのコーチであっても、また教会の群れを牧すことであっても、神様がユニークな形にお作りになられた人間を導いていくことは大変であります。多分ソアンソン先生も教会の牧師をされて長い間して、いろいろとこのいろんなユニークな人々がいると思うんですね。そういう人たちを導いていくってことは本当に大変なことで、人間の力ではできないことなんですね。神様の精霊の力がなければそういう人を導いていくことはできません。ましてやですね、その導いていくっていうこのこと、ましてやですね、試練の真っ只中でその人を導いていかなくてはならないとしたらどうでしょうか。ただ単に導いていくことだけでも大変なのに、それが試練の真っ只中にあったらどうでしょうか。ネヘミヤですね、今日から見るこのネヘミヤは、この同胞ユダヤ人たちがバビロン捕囚後に散らされて、故郷エルサレムも崩壊し、その城壁も壊されたという絶望的困難の中で、主である神が立てられた導き手でありました。リーダーでありました。まあちょっとこのネヘミヤ記をこれから勉強していく中で、ちょっと歴史的なことをちょっと考えてみたいと思うんですね。歴史的にこの出来事をちょっと置いてみたいと思うんですけども、まあソロモンが、キングソロモン、ソロモン王の後、このイスラエルとこの国は分かれてしまいました。そして10の部族がこの北の王国になりました。そしてイスラエルといって、サマリアとか、まあ今地図ないですけども、その北の方に居住するようになりました。そしてその12部族があったんですけども、10がそこに行きました。そして残りの2つの民族は、まあ、イスラエルのユダヤ人たちは 南に落ち着くことになりました。でその南の王国ユダといって、それがエルサレムとかその近隣ですね、そこに住むことになりました。でもそのような中で、分かれていた中で、この北の方にアッシリアが攻めてきて、侵略してきて、アッシリアが来て北のイスラエルの方をこう、まあ、侵略してしまって、終わってしまったんですね。でその後でもユダがの南の王国が南に残っていたんですけども、それで、まあ、少しは安定した時期が続いたんですけども、でもその後バビロン王ネブカデネザルのバビロンが侵略してきて、エルサレムに入ってきました。そして人々を捕虜にして、そしてそれだけじゃなくて宮を焼き払って、家を焼き払って、そして城壁をも、宮の、周りにある城壁をも崩してしまって、そしてそこのユダにいるそのユダヤ人たちを捕囚にして連れてってしまいました。でそのことは、まあ、第二列王記25章に書かれているので、まあ後で見てほしいなと思いますけども、まあ、そういうような出来事の中なんですね。でそのような中で、今度はバビロン王国が今度はペルシャとメディアに侵略されてしまいます。そしてその中で今度はペルシャがですね、このネブカデネザル王、バビロン王国をこう侵略するように、治めるようになっていくんですね。しかしそのような中にあって、神様はペルシャの王、当時の王クロスに捕虜として散らされていたユダヤ人に対する寛大な心を与えられました。第二歴代史36章22節から23節でお読みますとね、とクロス王が主の宮がエルサレムでユダヤ人たちの手によって再建されるようにというお触れを文書として出したということが書かれているんです。ちょっと見てみましょうか。ペルシャの王クロスの第1年目にエレミヤにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文章にして言った。ペルシャの王クロスは言う。天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私たちに委ねられた。あなた方すべての主の民に属する者は誰でもその神主がその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよ。そういうふうに書いてあるんですね。ペルシャは、クロスはクリスチャンだったでしょうか。クロスはクリスチャンではなかったですね。でも神様はクリスチャンじゃない王にイスラエルに対するそのような寛大な心を与えられました。神様はクリスチャンだけに働くんじゃないんですね。クリスチャンだけじゃなくて、本当に王である、クリスチャンの気持ちも知らないような、神様の主なる神のを知らないような王にも神様は働いてくださるんです。そして、まあ、実際ですね、このネヘミヤ記の前のエズラ記を見ますと、そのエズラ記の6章15節によりを読みますと、ペルシャ王のこのダリオス、クロスの後のこのダリオスの時代に、長年にわたるこの反対運動と工事中止を経て、主の宮が建設されました。主の宮はですから建設されたんです。その絵面記を見ますと。でもですね、問題は、城壁が建設されていなかったってことなんです。再建されていなかったってことなんです。城壁なしでは、主の宮を侵略者の手から守ることができません。そうなんですね。でもですね、実際、まあ、エズラ記の4章12節から23節で、実は城壁の復興計画が ことの試みられたんです。その時に宮の工事、宮を再建すること、そしてそれと一緒に城壁 の修復、その作業計画が試みられたんですけども、まあ後で、まあ、4章の12節23節エズラ記を読んでみてほしいと思うんですけども、ペルシャ王国への損害を懸念する反対者の手によって、この宮の工事とともにですね、その時代宮の工事とともにこの城壁の復興計画、修復計画も強制的に軍を用いて中止されたと書かれているんです。ネヘミヤはこのように完全崩壊し廃墟と化したこの城壁再建のために指導者として召されました。そのために召されたんです。そして神様はこのメシ、この城壁を再建させるというこのメシ降臨を実現させるために、エレミアの状況、境遇をあらかじめ備えられたんです。神様が備えてくださったんです。このメシのためだったんです。皆さん、私たちキリスト者も見てください。私たちキリスト者は皆神のご計画によって召されているんです。エペソビテの手紙の1章の4節をちょっと読んでみたいと思うんですけども、エペソビテの1章の4節にこのように書かれています。神は私たちを元いの置かれる前から、元いの置かれる前ということは天地創造の前からですよ、キリストのうちに選び、見前で清く傷のないものというのようにとされました。そういうふうに書いてあるんです。私たちはここにいるっていうことは偶然に起こったことじゃないんですね。これは私たちが生まれる前から、またましてやその天地創造の前からこの救われるっていうことの選びであったんです。神様からの召しを得ているんですね。ですから私たちはここにクリスチャンとして、キリスト者としています。そのようにネヘミヤもですね、まあ、キリスト、イエス様を、神様によって救われ、そして彼はこの再建、城壁を再建するために召された、あらかじめ召されたということがわかると思います。ではですね、初めに11節を見てください。11節のところにですね、最後のところから始めたいと思うんです。今日はお尻からなんですけども、そこに何て書いてありますか。11節の最後に、その時私は王の検釈官であったと書いてあります。王の検釈官とは誰でしょうか。検釈官という言葉はですね、の元々の意味、まあ旧約聖書ではヘブル語で書かれましたけども、このヘブル語の検釈官という元々の意味は、誰かに飲ませるものという意味があります。ただ単に誰かに飲ませるもの、そういう意味なんです。で、それだけを、その意味だけを考えると、あ、そんなに簡単、大したことないな、と思ってしまうかもしれないですね。でもですね、で、皆さん、考えてみてください。ネヘミヤが王の検釈官であったとして、あったんですね。で、王の検釈官として、間違って、または意図的に毒を飲ませることもできたんです。暗殺することができたんです。考えてみてください。そう考えてみると、ネヘミヤが王の検釈官であったということは、彼と王が絶対的信頼関係に結ばれていたことを表しています。ですから、ただ単に何か、この杯をあげる、そういうことじゃないんです。検釈官であるということは、同時に王の右腕、側近、相談者であるということで、相談役ということで、王の下す決断に大きな影響を及ぼすポストにあるという意味なんです。主はですね、神様は素晴らしいと思いませんか。主はこれからですね、この検釈官というネヘミヤの地位を大いに用いられるんです。そういうふうに考えてみると、ネヘミヤがなんで王の検釈官になったのかってことがよく分かってくると思うんです。聖書にはどのようにしてネヘミヤが 王の検釈官になったかってことは書いてありません。でも書いてないですけども、でもその中で一番はっきりしているのは、神様がなんで王の検釈官としたかっていうことなんですね。それがよくこれから分かってくると思います。皆さん、私たちの生活の中にも置き換えてみてください。現在私たちがですね、それぞれ置かれている状況があると思います。境遇があると思います。それは皆さん偶然に起こったことではありません。皆さんが仕事をして仕事にいても、また学校に行っているとしても、また主婦であるとしても、皆さんがそれぞれに置かれている状況、境遇っていうのは偶然じゃないんです。それは神様が私たちを救いにあらかじめ、さっき見たように救いにあらかじめ召してくださったということと同じように、私たちが日頃直面するこれらの状況、境遇を神様がご自分のために用いる、そういう意味なんです。ですから皆さん、私は王の側近なんかじゃない、大それたものじゃない、そういうふうに思うかもしれないです。そういうふうに思う必要はないんですね。皆さんが今いるところで神様が用いてくださるんです。そこに召してくださってるんです。ですから、あなたの、皆さんがあるところで一生懸命神様によって用いられたい、召されたい、 召されているその召しに応じて使ってください、用いてください、そういう心を持って、そういう態度を持って生きていく必要があるんです。ですから検釈官ということは今見ましたけども、本当に大変な仕事であって、これを神様が大いにネヘミヤを通して用いる、その道具なんですね。それではですね、次にこのネヘミヤの祈りをちょっと見ていきたいと思うんです。ネヘミヤの祈りは4節から11節の中に書かれています。まあ、今宮さんが読まれたところからも分かりますように、ネヘミヤが祈りの人であったことは今日の箇所から明らかなんです。ネヘミヤが祈りの人であったこと、祈りに専念していたってことは分かると思います。しかし、ここで私たちが注目すべきことは、彼がただ単に祈っていたという事実ではなくて、彼がどういうことを祈っていたかという内容であると思います。祈っていた、ただ祈っていたじゃないんです。どういうことを彼が祈っていたかということをに注目を置く必要があると思うんですね。祈りの内容っていうのはですね、その人の心にあるものを表します。内容はその人のうちの心にあるものを表すんです。それではネヘミヤの心には一体どういうものがあったんでしょうか。ちょっと今日は3つのポイントがあるんですけども、ちょっと見ていきたいと思います。一つはですね、同情心。同情心、4節を見てください。なんて書いてありますか。 4節を見ますと、私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈ったって書いてあります。ネヘミヤはエルサレムの悲惨な姿について報告を受けたとき、それを他人事と思わず、あたかも自分に起こったかのように反応しました。ここに4節に書いてありますね。ネヘミヤは座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈ったって書いてあります。ちょっと一つ一つをちょっと見ていきたいんですけども、まあ短く見ていきたいと思うんですけども、座って泣き悲しんだ、座って泣き悲しんだっていうこの言葉なんですけども、一人のコメンタリーの解説者であるスロツキーっていう人は、この座って泣き悲しんだっていうこの座るっていうことについて、このその座るところがですね、肘掛けや背掛けのない、ただ腰掛けの椅子であったっていうふうに見ているんですね。ですから、ただ単になんか腰掛けがあってこうやってゆったりと座れて、そういうところじゃないんです。なんかもう自分の体をどこにも寄りかけることができない硬い、そういうところに座って泣き悲しんだ、そういう意味なんですね。また 数日この喪に服すこともまた断食もどうでしょうか。皆さんしたことある、断食したことがあるか分かんないですけども、肉体的にそして精神的に力が必要であると思うんですね。ですからそういう座って泣く、寝て泣いた方が簡単ですよね。でも座って泣いてた、決して快適な姿勢じゃないんです。またそのようなことですね、ことを皆さん他人事と思えるもののことにのために果たしてそこまでするでしょうか。そこまで他人事と思えるようなことに対してそこまで力を注ぐことがあるでしょうか。しないと思うんですね。ネヘミヤにはですね、エルサレムの悲惨な姿を見て見ぬふりをし、このその王の検察官という安全なポストにとどまることもできたはずなんですね。今もう安泰なそういうところにポストにとどまって、そんなことを考えないでいることもできたと思うんです。そういう選択もあったと思うんです。しかしですね、2節から見ますけども、そこでこの花にという、まあ、親類って書いてありますけども、これ兄弟なんですね。兄弟、7章の2節から兄弟ってことがわかるんですけども、この花にと数人の者がやってきて、こう、捕囚から残って逃れた、同胞のユダヤ人。まあ、この、残って逃れたっていうことは、このバビロンの捕囚からの残りの者たちっていう意味なんですけども、その同胞のユダヤ人たちとエルサレムの状況、なんて書いてありますか ?3 節を見ると、城壁は崩れて、その門は火で焼き尽くされたままである。っていうふうに書かれてるんですね。まあ、この城壁が崩れて、その門が火で焼き払われたままっていうのは、多分、ネブカデネザルが来て、城壁を焼いて、門を焼いて、そして、宮を焼いたっていう、そこじゃなくて、多分、その前に、その後に、エズラ家の4章にある、またそこで工事をしよう、また再建しようっていう時に、また阻まれた。武力で、こう、鎮圧された。そこに、そこだと思うんですね。そのことを言ってると思うんです。ですから、もうちょっと、時代的には近い、そのことを表していると思うんですね。また、同胞のユダヤ人たちも、非常な困難の中にある。そしりを受けているっていうふうに書いてあるんですね。そういうユダヤ人たちの姿、エルサレムの悲惨な姿を見て知らされたときに、エレミアはもう人事でないことが分かったんです。人事ではないんです。皆さん、ネヘミアという名前はの意味を、まあ、何だか分かりますか。ネヘミアっていう名前の意味は、神が慰められたっていう意味なんです。ネヘミアは神が同胞のユダヤ人たちを彼を通して慰められるっていう召しを持っていたんです。それが神様からの召しなんです。そのために彼はそういう検察官のポストに就かれました。それがその召しからがあったからこそ、ネヘミヤは同情心が生まれてきたんですね。そしてもしこの召しですね、ネヘミヤがこのユダヤ人たちを慰めるっていうその召しからを無視して同情心も抱くこともなかったら、城壁の再建はもとより、ネヘミヤ自身も祝福を受けられなかったと思います。そうなんですね。皆さん、今日の私たちのうちには、同情心がありますか?同情心が存在するでしょうか?キリストの救いを知らないで、日頃、まるで何でもないかのように生活している、例えば同胞の日本人を思う気持ちはありますか。例えば昨日来てくださった人たち、楽しく表面的にはしてるかもしれない、でも霊的には本当に救われてないんですね。地獄へ行ってしまう、そのような人たちに同情心があるでしょうか。同情心っていうのはですね、努力して身につけるものではないんです。それは同情心というのは神様から与えられるものなんです。そして私たちは与えられるように日頃祈る必要があります。 私たちたとえ牧師であっても同情心ない時もあるんですね。でそういう時に努力しても無理なんです。そういう時に神様与えてください、この人に対する同情心を与えてください、そういうふうに祈る必要があるんです。またここでもう一つ言えることは、ネヘミヤはただ同情心だけじゃなくて、神様の宮が焼かれて、そして城壁が立っていない、そういうようなことを見て悲しんだんです。神様のことを悲しんだんです。神様に対する悲しみがあったと思います。皆さん、私たちの中にもそういう、こう、このネヘミヤに置いてみてください。ネヘミヤの時代に置いてみてください。そのエルサレムの地にあって、異邦人の手によって、異教の国の人たちによって、神の宮がなぶり物にされている、そのようなことを見て悲しまないでしょうか。皆さん、例えば、まあ、このクリスマスですね。クリスマスは結構サンタクロースのその祝いのように皆さんお祝いするかのように思っている人たちがいっぱいいますね。そういうのを見て私たちクリスチャンとしてちょっと悲しむ気持ちあるでしょうか。クリスマスというのはイエス様 の誕生なんだよ。でもこの世はサンタクロースをこうサラブレートしているような、そういうのを見て悲しむ心があるでしょうか。私たちの神様がなぶり物にされているように少し見えるんじゃないでしょうか。でそのことも同情心とともにここでエレミヤが感じていることだと思います。次ちょっと見てみたいと思います。次は何でしょうか。内容として罪の告白、エレミヤがしています。6節を見てください。6節でエレミヤは、私たちがあなたに対して犯したイスラエルの罪を告白していますというふうに書いてあります。ここでですね、エレミヤは自分を含むイスラエルの犯した深刻な罪、すなわち主を、神様を捨てて他の神々に仕えた偶像礼拝の罪を認め告白しています。しかしですね、そしてここで私たちが最も注目するべきことは、エレミヤが彼の家族、そして彼自身の罪について告白して、その罪の告白の行列を先頭を立って率いている事実なんです。6節を見てください。6節で のところで彼はエレミヤは言っています。昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。次ですね、誠に私も私の父の家も罪を犯しました、そういうふうに言ってるんです。エレミヤはこのイスラエルの人たちを代表して、まあ彼らがやった罪を、まあ私も入れて祈るか、そういうことで、形で軽はずみな感じでここで祈っていないんです。彼はイスラエルの民の罪を批判する前に、まず最初に自分の罪を告白しているんです。自分がしてしまった罪を悔い改めているんです。そのようにして、ネヘミヤは先頭の旗のごとく、その自分の罪の告白を先頭の前に立って掲げているんです。まあ、ここで、まあ、彼がどのような罪の告白をしていたかというと、ということは書かれていないですけども、エレミヤ自身が偶像礼拝をしていたというよりも、自分の家を偶像礼拝の罪から守ることができなかった責任を感じて、その罪を告白していると思うんですね。ですから彼は、リーダーとして一番大切な自分の彼、まず率いている者たちの罪をに目を留めるんじゃなくて、まず自分の中にある罪、自分が犯している罪に焦点を当てているんです。皆さん、他人の犯した罪を責めるのではなく、自分の犯した罪をまず最初に認め悔い改めることは、リーダーであるがなかろうが非常に大切なことです。自分の罪なんですね。まず人の犯した罪じゃなくて、自分の罪を認めるということは、あなたがリーダーのポジションについていようがなかろうが大切なことです。罪を認め合うところには、例えば和解ってことを見てください。罪を責め合うところには和解は生まれないんです。本当に和解したいのであれば、 自分に対して犯された罪を思うのではなく、自分がその人に対して犯してしまった罪、それが先、どちらが先であってもですね、その自分がその人に犯してしまった罪にを考えて、関係復帰をへと対処していかなければなりません。もし私たちがただ、あの人がこうしたから、あの人が謝ったからしてやる、こうしてやる、許してやる、そういうふうにしていたら本当の和解じゃないんですね。自分が犯してしまった罪、たとえあなた、私たちが先にしなくても、初めの火矢が向こうから来てもそれはいいんです。自分が犯してしまった罪をまず認めて、それをその人のところに行って、ごめんなさい、私してしまいました、許してください、和解する必要があるんですね。で、そのことをここからネヘミヤの悔い改めからも私たち学ぶことができると思います。3番目は何でしょうか。3番目は期待です。期待、どこから来てるんでしょうか。8節見てください。エレミヤは祈っています。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。神様、ネヘミヤはお祈りしてるんです。ネヘミヤはここで主なる神に期待しています。そして彼の神様に対する期待は根拠のないものではありません。ただ単に何の理由もなくここでお願い、期待してるんじゃないんです。彼の期待は約束に基づいた期待です。どこからわかるんでしょうか。9節見てください。9節でネヘミヤ言っています。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、これ神様が言って約束したことなんですね。イスラエルに、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を済ませるために、私が選んだ場所に彼らを連れてくると。そういう約束を神様に思い出してください。そういうふうに言って期待してるんです。神様は、ネヘミヤは知ってるんです。自分の働きを通して神がイスラエルの民を和解させようとしていることを知ってるんですね。ですからここでネヘミヤは期待を持って、神様この約束を思い出してください、イスラエルに憐れみを下してくだ、あげてください、そういうふうにお祈りしてるんです。言ってるんです。訴えてるんです。 10節でも見てください。10節でもうネヘミヤは何と言っていますか。これらの者たちは、あなたの偉大な力と、その力強い御手をもって、あなたが贖われた、あなたのしもべ、あなたの民ですよ。ここで、エレミヤはもっと大胆になってるんですね。期待が、大胆さを持って、恐れるべき神様の前であっても、ネヘミヤは大胆に、自分の同胞の民であるイスラエルのために訴えてるんです。訴えてるんですね。で、11節を見てください。さらに11節でネヘミヤは何と言っていますか。ネヘミヤは神様に言っています。あ、主よ、このしもべの祈りと、あなたの名を喜んで全うあなたのしもべの祈りとに耳を傾けてください。耳を傾けてください。6節でも言ってるんです。6節でも、どうぞあなたの耳を傾けてください、こういうふうに言ってるんですね。そして、どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますようにって祈っています。皆さん、ここでネヘミヤが幸いを見せてください、幸いを見せてくださいっていう言葉で祈っているところがわかるでしょうか。この幸いを見せるっていう言葉は、実は成功させるっていう意味があるんです。成功させてください、そういうふうにネヘミヤはここで祈っているんです。皆さん、この幸いを見せるって言いますと、栄えさせてください、繁栄を与えてくださいと、ちょっと一般的なお祈りをネヘミヤがしているのではないかとここで思うんですね。でも実はですね、ネヘミヤはここで一つのことを成功させてくださいと神様に願っているんです。 何を成功させてくださいとネヘミヤは祈っているんでしょうか。ここにヒントが書かれているんです。この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。この人とは誰でしょうか。王様です。ネヘミヤはこれからです、ね、何をするんでしょうか。ネヘミヤはこれから王の前に出て廃墟と化した城壁を再建するためにエルサレムへ旅立つ許可を得ようとしているんです。そしてそれをする前に神様に成功させてくださりますようにとお願いしているんです。ですからリーダーのここのもう一つの大きなことっていうのは、彼は祈りをまず持ってすぐに行動しないで祈ってから、成功させてくださいってことを祈ってから行動に移したんです。実は来週見るところなんですけども、この祈りをネヘミヤは少なくても3ヶ月続けました。3週間じゃないんです、3日じゃないんです。少なくても3ヶ月王の前に立ってこのことを言う前に3ヶ月成功させてください、成功させてくださいってお祈りしたんです。皆さん、私たちが祈るときはどうでしょうか。私たちがお祈りをするとき、主が必ずそれを成し遂げてくださると期待を持って神様に祈っていますか。期待を持って祈ってますか。神様が絶対そのことをさせてくださるんだっていう期待があるんでしょうか。今直面している問題の大きさについ目がいってしまって圧倒されて、所詮無理だ、いくら主なる神様でも私をこのことから助けることができないと祈る前から諦めてしまっていないでしょうか。祈る前からですよ、祈ってしま諦めてしまってないでしょうか。皆さん、もう一度エペソ人の手紙の1章の4節ちょっとできますか。エペソ人の手紙の出ましたけども、皆さん、そういうふうに落胆している、期待がなくケチョンとしている人がいるかもしれません。皆さん、この聖書の箇所を覚えてください、思い出してください。私たちキリスト者は救いのためにあらかじめキリストのうちに選ばれたんです。約束が神様から与えられているんです。私たちは約束の子供なんです。ですから神様はこの見前で清く傷のないものとして私たちをさせようとするために、この目的のために私たちをいろいろな物事からにあって、私たちの物事を神様にあって成功させてくださるんです。たとえそれが私たちの 目にもう不可能に思えるようなことでも、神様がこの目的のためにですね、私たちに成功させてくださるんです。でもその目的が問題なんです。この問題は見前で清く傷のないものに私たちをしてくださるために成功させてくださるんですよ。ですからお金持ちになりたいとか、なんかリッチになりたいとか、そういう目的のためじゃなくて、神様は私たちを見前で清く傷のないものとして、その救いの目的のために私たちに様々な状況の中にあって成功させてくださるんです。そのことを忘れないでください。皆さん、あなたは今日この約束の御言葉を前にしてですね、不安ながらも心配ながらも神様が成功させてくださることを信じて問題に立ち向かうことができますでしょうか。今週皆さん、学校に行って、職場に行って、家庭にあって、どこでもいいです。問題があると思うんですね。できれば避けたい、できればやりたくない、関わりたくない、そういう問題があるかもしれません。そういうところにあって皆さん、避けないで、この約束が与えられているんですから、神様が必ず成功させてくださる、必ず成し遂げてくださるということを信じて、この問題に立ち向かう準備ができているでしょうか。考えてみてください。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、ネヘミヤの祈りをありがとうございます。私たちもネヘミヤの祈りから学ぶことがたくさんあります。私たちのうちに同情心を与えてください。私たちにあなたの名前がけなされているときに悲しいと心から思える心を与えてください。 また私たちが心から他の人の罪を責めるんじゃなくて、自分の罪に焦点を当てて、自分の罪をまずあなたに告白することができますように。そして私たちが期待を持って、あなたが成功させてくださるということを信じて、私たちが問題に取り組むことができるように、あなたに成功させてください、助けてくださいと祈って、心から祈って、期待を持って問題に取り組むことができるように助けてください。感謝して、尊い様の名前によってお願いします。